7. 安住の日より増沢久作の実像に迫る。11月5日戯曲女たちの増沢久作公演。市出身の自由民権運動家増沢久作の生涯を題材にした戯曲女たちの増沢久作。増沢久作検証会増沢久作ライオンクラブ主催が11月5日穂高交流学習センター未来で行われました。当日は約300人が会場に訪れ、松沢久作の生涯を描いた映像と、妻や自由民権運動を応援する女性を描いた語りの劇場女たちの松沢久作を鑑賞しました。鑑賞した浅川道博さん、穂高真希は、地元出身の思想家とは知っていたが、自由民権運動によって女性たちの生活が一変したことに驚きましたと話しました。地域に支えられ開校50周年11月5日穂高南小学校開校50周年記念式典。穂高南小学校開校50周年記念式典が11月5日同校で開かれました。同校は昭和41年当時の穂高小学校と西穂高小学校の統合により開校し、昭和62年には児童数の増加により穂高西小学校が分離開校しました。これまでに7538人の卒業生を送り出しています。式典には在校生のほか来賓、PTA など約730人が出席し、50年目の今と題した映像の上映や校歌の合唱が行われました。丸山福一校長は挨拶で、地域の支えとともに校風を育んできたことに感謝を述べ、児童会長の三好和樹君6年は、たくさんの人に支えられている感謝の気持ちを大切にし、僕たちもその心を受け継いでいきたい、卒業しても笑顔と歌声のあふれる学校であってほしいですと話しました。安住野の一年の実りに感謝。11月5日6日第4回信州安住野新そばと食の感謝祭農林業祭り。第4回信州安住野新そばと食の感謝祭農林業祭り実行委員会主催が11月5日と6日穂高神社特設会場で開かれました。会場には2日間で約3万8000人が来場し、安住野の一年の実りを満喫しました。北新園会場では市内11店舗による新そばの販売や、市内産食材にこだわった安住野丼や野菜スイーツなどが提供されました。また南新園会場では一年の実りに感謝し、野菜や果物を積んだ北条宝船の展示や、友好都市、地元学校や生産者などによる特産品などの販売が行われました。初日の5日に家族と訪れた西沢楓ちゃん大町氏は、つゆをつけながら食べるのが大好きですと美味しそうに新そばを味わっていました。里山の歴史を学ぶ11月12日光城山の見方歩き方講座。光城山についての理解を深め、歴史文化の継承と自然環境の保護を目的に、戦国の山城光城山の見方歩き方講座光城山千人桜プロジェクト主催が11月12日現地で行われました。当日は約30人が参加、山頂に残る土塁や堀といった山城の跡などについて講師の解説を聞きながら光城山を歩きました。参加した小林民子さん、穂高有明は、歴史的背景を意識しながら登ったのは初めて、知らないことばかりで大変勉強になりましたと話しました。安住野を世界のふるさとに。11月18日海外の旅行業者が安住野を視察。 市と市観光協会が行う外国人誘客プロモーション事業の一環として、タイとシンガポールの旅行業関係者が11月18日市を訪れました。大王わさび農場など市内の視察を行ったほか、市役所で市長と意見交換しました。旅行業関係者は、旅行先として魅力的だが外国語表記の看板やパンフレットを増やしてほしいと話し、宮沢市長は安曇野が世界のふるさととなるよう力添えをお願いしたいと話しました。市と市観光協会では今後も海外向けの情報を発信していきます。穂高北小の天山飼育に奨励賞、11月22日大日本産師会産師功労者表彰。穂高北小学校が総合的な学習の時間に行っている天山の飼育が、一般財団法人大日本産師会の産師絹文化学習教育奨励賞に選ばれ、11月22日に表彰されました。同校では有明地区で江戸時代から飼育する天山を教材に、地域の自然に触れることを目的に昭和58年から天山の飼育を行っています。今回地域と連携しながら飼育していることが評価され受賞しました。4年生の城山博人君は、大変だけど一生懸命に育てたので賞をもらえて嬉しいと話しました。